こんばんは、皆さんお久しぶりです。ポメスケ丼でございます。
はい、ご無沙汰します。ケンタロスでございます。はい、こんばんはです。
はい、こんばんは、兄です。
はい、
はい、僕の、話なんですけど、ですね、4月と、うん、4月と、ドラクエ10の、あ、ドラクエ10じゃないです。申し訳ないです。ドラクエ11の、
うん、
コンサートが、関西で、あったので、
うん、はい。
ちょっとそこに絡んだ話を、しようかなと、
うん、おうほう
ほう。思うんですけど、198回でもちょっとウルさんが、コンサートのこと触れられてたんで。
あれは10でしたっけか。あれは10の話
ですね。あ、そうですね。
はいはい、
はい。10の。コンサートでしたけど、11のコンサートで、うん、まあ、ドラクエのコンサート、なんか全般のこととか、触れたいなと思ったんですけど、
はい。
はい。まあ、我々夫婦、いつも、関西で、杉山先生が来るような、うん、コンサートが行われるときって、毎回行ってるんですけど、
うん、
行ってないとき、ここ数年ほんとないぐらい、待って。はい。で、4月、かな、あれ5月か、5月でしたっけ、あれ
日付は覚えてないです。
5月だったかもしれないですね。うん、その時には、はい、関西支部の、人とも行って、はい、11のコンサート楽しんで、あの時は、大阪の河内長野でのラブリーホールっていうところであったんですけど、うん、で7月は京都のコンサートホールで、実施されてまして、
うん、
はい、まあ、相変わらずいい演奏が両方とも聴けて、もう大満足で僕自身は帰ってきたっていう感じなんですけど、で、もっと頻繁に、
うん、
なんかこう関西支部とかでもみんなで行けたらなと実はずっと思ってまして、
はいはいはい、
はい、まあ特に、こう、兄さんと行きたいなって思ってたんですけど。
ああ、いやいや、行きたいですね。
はい。まあなかなか、こう、実際日曜日じゃない時にやってたりするんで。
あ、な、平日もあるんですか？
あ、あるんですよ。そうなんです。
へ
ぇー。次、実はドラクエ3があるんですけど、
うん、
コンサート。
うん、
11月の23かな？まあ一応国民の休日なんですけど、金曜日に当たっちゃうので、
うん。
なんか来れない人も多いっていう感じになっちゃってるんですけど。
うん。
これどこで？
これ大阪の、梅田の隣の駅です。ちょっと名前忘れました。
大阪なんですね。
はい。なるほどですね。で、結構、行われるコンサート会場、だいたい決まってるんですけど、
うん、
杉山先生が来るようなものって、で何回も行ってるとすごいこう会場の響きの違いだとか、
うん、
音質の違いだとか、うん、なんかそんなものまで楽しめるようになってきて、
はいはいはい、
まあ当然生の良さっていうのもあるんですけど、
うん、
うん、行ったことない人は本当に行ってほしいなと。
あ、
ドラクエ好きだったら絶対に損しないなって毎回思うので。
あれね、山形でもやるじゃないですか。
あ、はい、はい。
あの時もそうなんですけど、はい、クラシックだけはさ、その、
はい、
ベラボーにでかいホールでない方がいいなって思っちゃったりしてるんですよね。
あー、そうですよね。
あ、まあ、大阪はほら、首都圏ですから、
はい、
そこそこに大きな、まあ、例えば大阪城ホールって、普通、ほら、アーティストがライブとして、やるなんてのは、大阪城ホールとかまさか、今ね、京セラドームなんかでする場合もライブコンサートだとあるんですけど、まさかね、クラシックってそんなでかいとこでしない方が逆に良かったりするじゃないですか。
ああ、ですね。
かえってちっちゃい箱というかね、
うん、
かえって文化会館レベルとかの方が、
うん、
良かったりする場合もあるし、あと、うん、今のその、ライブアーティストとの違いといえばね、その、やっぱ、例えば、自分が好きな、はい、まあ、例えば、兄さんよく聞く、ゆずとか、ね、
うん、
そういうのだったら、うん、例えば、取れるんだったら前の方がいいとか思うじゃないですか。
そうですね。
アリーナの前の方がいいや、とかって思うじゃないですか。
うん。
ところが、クラシックってそうじゃないですよね。 バリバリの前がいいかそうじゃないですよね。意外に弾いたところの方が音が良かったりしたりする場合とか。音のバランスみたいなのも考えると、実は真ん中の中腹ぐらいの方が良かったりするんじゃないかなとかな、思ったりして。その辺の違いもあるかなと思いますよね、実際。
ですね、本当に、なんか場所によってやっぱり音の聞こえ方がだいぶ違うので、それも面白いですね、同じ会場でも。
ですね。あとは、ね、やっぱ今の違いっていう意味では、アンプを通さないじゃないですか、よほどの楽器でない限りは。
ああ、ですね。
あの辺も違うわな、多分ね。いいですね。首都圏だとそうやってな、なんかあそこに行く、特に奈良、京都、大阪、滋賀、兵庫、この辺だと全く、アクセスに不都合なく動けそうですからね。私も知ってますけど。
ああ、そうですね。
ね。
ギュッて詰まってるんで、便利と呼び。
やっぱ俺たち車で行かなきゃあんねえからな。なので、いや、ぜひ、ね、関西の、ね、ソールドアウトになってなければ、ぜひ、お近くの方は行ってみて、いていただければと思いますね。
はい。チーム掲示板とかにも、こう、近くなったら書いたりしてるんで、ぜひ、行ける方、一緒に行きましょう。
はい。
はい。はい。それでは、始めましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第202回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと兄とコメスケドンがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてお二方こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今回はですね、ようやく、200回の、先週がちょっと反省会を送りしましたんで、ようやく平常運転に戻ります。
うん、そうですね。
うん。そして、今日はですね、ようやくですね、9月の6日がアップデートしたっけか。
ですかね。
ね。バージョン 4.3。こちらの、ファーストインプレッション。
うん。
をお送りいたしたいと思います。
はい。
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 今日ですね、ちょっと趣向を変えましてですね。
うん。
兄さんの、こう、ストーリー進行とか。
うん。
ちょっと収録とか。あと200回のドタバタとか。そういったのが絡んだもんで。兄さんのその進行度合いがちょっと今一つこう、4.3 入ってないと。
そうですね。あんまり触れてないんですね。
うん。いうことで、うん、珍しくですね、兄さんをピッチ3ポジションに置いてですね、
うん。
要は生徒役をしていただきながら。
ああ、噛めばいいわけですね。
いや、そういうことじゃないです。
そういう役じゃない。
そういうことだ。漢字読めないとかっていうのもなしです。
ああ、そうです。
はい。はい、で、じゃあ、いつものテクニカルアドバイザー役を誰にしようかということで、今回はですね、ポメさんの方に、白羽の矢を立て、お呼びしましたよ。
はい。
うん。ので、今日ちょっといわゆる、ドワラジ、チームドワラジの中でも、ガチ勢側の人間としてね。
うん、
うん。うん、って。今日はよろしくお願いしたいと思いますので。
はい。
甘いところは甘く、辛辣なところは辛辣によろしくお願いしたいと思いますので。
あ、はい。
はい。私もですね、やり込みもですね、してるところとしてないところはかなり、ムラがありますので、その辺ちょっと、ああ、そういうことなのか、なんてね、教えてもらえればいいかなと思ってますので、今日はお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。
はい、
一応ですね、流れ的には、なんですか、冒険者の広場、トピックスの方ですね、バージョン 4.3 情報をベースにして喋りますので、ご覧になりながら、お聞きいただければと思います。はい、まず、先ほどちょっとチラッと喋りましたけど、ストーリーね。
うん。
はい。はい、兄さん、どの辺まで？
まあ、ネタバレにならんと思うんですけど、最初の、お城に入ったとこですね、僕はまだ。
ほうほうほう。
うん。
うん。
全然、まだ話も聞けずに、うん、ようやく入ったところで、入る前にね、かなりちょっとね、手間取りまして。
ほうほう。はい。
大人 RPG あるあるなんですけど、2、3日陰線かったら何するか忘れてしまうっていう。あれこの後何するんやったっけっていうので、ヒントがどこにもなくて、かなり全員に話聞いて、最後に話聞いたやつが、正解やって、ああ、こいつが言うことをやればいいんかっていうところまでやって、うん、今そこでは終わってますね。
なるほどね。
はい。はい、
ポメさんは終わり。
はい、終わりました。
はい、私も、そうですね、ちょこちょこってやった後にも速攻でストーリーの手をつけまして、終わりました。はい。うん、ですね。当然、ネタバレはもう、厳禁でお話します。
うん。
がですね、こう、俺、ドワーフじゃないですか。
はいはいはい。
ウルベアじゃないですか。
はいはいはい。
もうね、なんか待ってた話でした、これ。
いや、これはね、ドワーフでなくてもね、めちゃめちゃ楽しい話ですね。
ああ。
うん。ぶっちゃけ舐めてました、僕、ウルベア帝国。あ、ここまでかって思いました、
ね。あ、で、まあ、兄さん、城入ったとこなんでしょ、まだ。
まだまだ序盤ですよ。
あ、もう、まだまだですよ。まだまだ裏切られますし。
うんうんうん。
で、ほら、バージョン 4.3 じゃないですか。
うん。
なので、まあほら、通常のバージョンアップの、
うん、
流れからしますとですよ。
うん、
バージョン 4.3 って折り返しですわ。
うんうん
うん、バージョン3は 3.5 まで行きましたけど、
うん、
もう 4.3、0.3 っていうのはもう折り返しですから、
うん、
大きく話が動かないとおかしいところでございますので、
うん、
あなたの、思ってる以上のことを裏切られると思います。俺、ハードル上げてもいいんじゃないかな。
うんですね。ですね。
うん。うん。
マップがね、
うん、
かなり現在とリンクしてるところも多くて、
うんうん、
今まで以上に、普通にマップを歩いてて楽しいっていう感じは味わえますね。
なるほどね。
うん。
はあ、うん、うん。
やっぱなんか、この過去に戻るっていうのはなんか、いや、確かにバージョン1で回ってた時には、比較的完結してた、うまく。
うん。
うん。ところを、もう、いわゆるもっと深みを掘り下げるみたいな感じのストーリーじゃないですか。このバージョン4の過去に帰るっていうのは。
うん。
うん。ですね。
いいっすわ、これ。
うん、うん、うん。まあ、いろんな意味で回収していってくれますね。
そうそうそうそう。
うん。
ただ、若干まだ謎が残る部分もあるんですけど、
うん、
これ、一度完結したら、さっきこの間のオーガーもそうだったんですけど、オーグリードもそうだったんですけど、
うん、
もう、とりあえず、この 点3 とか点2で終えてしまったら、あとしばらく触れられないんじゃないかとか思っちゃったりするんで、配信クエストなんかでね、またプラスでなんか出してもらいたいなぁって思ったんですけどね。で、ボス難度もね、なかなかでした。
うん。
うん。ので、この辺、最初はあまりいじらないで、プレイしていただきたいなと思います。ちょうどですね、この収録直前ぐらいですか、ボス難易度が調整できるようになったみたいですね。
うん、うん、うん。
ああ、そうか、そうですよね。
うん。ので、まあ、よほど勝てないっていう人は、ま、下げてもいいでしょうけど、なかなかなこれ難易度設定で来てるなと思いますので。 ぜひ試行錯誤して、やってみてもらいたいななんて思いますね、これは。
うん、ですよね。
うん。です。はい。あと、相変わらずですけど、これに付随する、クリアした後とかに、追加されるクエストですね。
うん。
この辺もやっぱりひっくるめてバージョン 4.3 のストーリー編なので。
ああ、はい。
うん。ぜひ、ここも合わせて、もう一気に、ストーリーとまとめてやってもらいたいなと思いますね。
はい。
うん。はい。うんうん、これ以上喋るともう喋りそうなんで、もうやめましょう。はい。あと、じゃあ、次。はい。もう次ね。はい。はい。目玉コンテンツ。次は、遊び人。
はい。
はい。まあ、いきます。遊び人に転職できるようになりますということでした。はい。うん、ざっくり特徴言います。片手剣、短剣、ハンマー、ブーメラン、盾を装備できます。初期レベル50から始まります。レベルアップ必要経験値が他の職業と比べて少なめになっています。高レベル帯で獲得できるスキルポイントが少しだけ多めになっています。特訓モードはありません。コロシアムと魔塔には参加できません。そして、特性気まぐれについて、戦う特技を使用すると時々ランダム行動をします。相手を笑わせたり爆弾を置いたりと、時には自分にマイナス効果が発生してしまうこともありますということです。はい、
はい、
これは、はい、遊び人はどうですか。
あ、まあ、転職はすぐにやりましたね。
はいはい、
うんうん、まあ、まだレベル上げ途中97っていうところで、
うん、
これ以外はカンストしてるんで、
はい、
基本的にはこれで動いてる、遊び人で動いてるって感じです
よね。あともう勝手に、あれですよね、ストーリーこれからもやってたりとかすると、勝手に105までカンストしそうですね、このままね。
ああ、まあそれもったいないんで、一応貯めとくようにして、次で使おうかなと。うん。
はい。はい。ポンメさんは、もうカンスト。
はい、カンストしました。
うん。
結構早かったですね。
俺もですね、無理無理これ上げてないんですよ。
うん。
で、あ、ちょっと口述しますけど、うん、獲物呼ぶやつがあるじゃないですか。口笛ですね。
はい。
こいつをちょっと対応しながらの、その、周到罰とか。
うん。
周到罰もこんだけでいいのに、メタルスライム呼ぶために。もう、余分に2セットをやってみたりとか、そんなことしてたら、俺も、何の、実は試練もしてません、これ。試練もせずに93です。
うん。
おー。
うん。
そうな
ん、ね、そうなんです。なので、あと、もうちょっと、やれ、副産物で、逆にスーパースターが完走しました。はい。ですね。うん。そんな感じで上げてます。で、やっぱ、先に言っちゃいますけど、上がりやすいんじゃないですか、やっぱ。経験値がない分。
ですね。
うん。
うん。体感で感じるぐらいが早いですね、これ。
うん、うん、うん。
うん。
ので。
なんか、どっか、追加職、バトルマスターとか、基本職じゃなくて、うん、それの経験値の、なんか4分の3ぐらいで、いいという。
そんなもんなんか。
そんなに少ないんや。
うん、みたいなって。
なんか、90に到達するまでがべらぼうに早い気がしましたわ。
ですよね。うん、なんかもう、出頭罰、報告したら、あれもう3つ上がってるみたいな。
うん。なんで、まあ、それこそストーリークリアした時の分も全部ここに入りましたし。メタルもいってないしよね。
うんうん。
まあ、いつもね、新職追加された時に、うん、サブにスライム棒を被せて、
うん、
で、一緒にメタルペア入るんですね。
うん、
で、とりあえず79までは、
それでいい、
恩恵を受けて、だからそれはもう一気に上がりましたね。
ああ、なるほど、
うん。うん。で、その足でそのままストーリー進めようと思ったら、完全裸なんで、
うん、
持ってる装備が切れないんで、
うん、
ポッコスカにやられました、最初の。
あるあるですね。
これはダメだと思って、もうちょっと迷宮回って、今97ぐらいまで上げて、これでストーリー ちょっと進めようかなって感じ
です。ああ、なんか、あの、そこそこの手持ちは装備できる感じぐらいまでなってね。
手持ちは装備できる
なら、ね。なるほどね。はいはいはい。
うん。
あの、ちなみに、遊び人の、職業クエストはどうですか？ポメさん。
はい、それも、メインは全部終わらしました、スケドが。はい、
うん。
サーブキャラはやってないですけど、まだ。
アニさんは？
僕まだ手つかずですね。
ああ、なるほど。これもね、うん、さっきのストーリーに絡んでですけど、
うん、
ちょっと楽しんでもらいたいですね。
お
あの、シリーズをよう上がってるなっていうような流れでした。
ああ、それは楽しみですね。
うん。
うん、
のでですね、うん。あと、異色の、あの、キャラクターたちが出てきますし。
ほうほうほう。
なんか、こう、喋り方とかイラッときますけどね、俺は。あですね。まあ、うん、はい。で、ちょっとこの遊び人のその特徴について喋ってみたいんですけど。
うん。
まあ、あのね、武器はいいですわ、大体。
うん。
まあ、それなりのもんだなって気しますし。
まあまあ、使える武器ばっかりですね。
うん。
あの、
うん。ですね。
ですね。で、大事なのが、
うん。
まあ、特技系ですわ、まず。
うん。
うん。でさっき言ったら、口笛。
はい。
これ、はい、要は、魔物使いのポジションと同等ですね。
ですね。
あ、
うんうん。
で、ちょっと、遊び人下方修正、魔物使い情報修正になりましたか、結果的には。割と、出が早いですね。
そうですね、差がありすぎましたね。
あ、
ね。
うん、今までの過去作の、イメージだと、フィールドで口笛吹いて、そこにモンスターが現れるイメージだったけど、うん、全く獲物呼びと一緒やったんで、
うん、
うん、まあ、めちゃめちゃ便利ですね、これは。
ですね。
うん、
で、まあ、そこに加えてランダムで、メタル系が入る。
結構出ますよね。
割と。
出ますね。
うん。
うん。
メタルスライム、メタルブラザーズ、はぐれメタル、うん、メタルキングと。
うん。
いうことですね。おい、そのせいでしばらくあれですもん、爆裂持ってましたもん、ずっと。うん。
うん。
ので、まあまあまあまあ、これは使いようのある、ね、感じですね。
そうですね。これのおかげで余計レベル上げしやすいですね。
ノームは部分もありますね。
はい。うん。これだけでもレベル上げ、結構稼げるみたいですね。これを集中してやっても。
うんうん
うん。うん。
ですね。なので、なんか、他の奴らは結構、サクサク倒せるやつを、まあ、エルまで読んで、その間にメタルが出たらラッキーぐらいの気持ちで、プラスアルファの経験値を稼ぐみたいなんでね。結構、なんですか、モンスターは限られて、割と狩り場みたいになってきてね。フィールド狩りが、あ、また一種の流行した感じなんで、それはそれで賑わっていいかなって気はしますけど。
いいですね。
うん。
で、
はい。あとは、特徴的には、どうですか？特技関係として。
特技で言ったら、まあ、基本の遊ぶっていうやつ。
うん。
ですか。
まあ、遊ぶに関しては、じゃあ、合わせて、あれも、あれですか？なんだっけ？強化するやつ。
あ、気まぐれですか？
あ、気まぐれでない方。ね、あ、
本気で遊ぶ。
本気で遊ぶですね。
あ、はい。
うん。本気で遊ぶしてから遊ぶと、あ、例えばダメージ系なんかは、バカ上がりするっていうやつね。
そうですよね。
あ、ですね。例えばなんだっけ、俺見てたのは、石ころを投げるでしたっけか、石ころジャグリングみたいなやつ。
はいはいはい。ありますね。
あれ、すげえ上がるっすね、あれね。
あ、そうなんですね。
うん、ダメージが。
ですね。
うん、
あれ、普通に本気で遊ぶで使ったら、キラージャグリングとかより強いです
ね。そうね。いや、一発200とか出てますから、したからね。なので、バカにできんぐらいこれ強い。ただ、ね、後からもう一回言いますけど、これどれを出すっていうことは分からないのでね。
そうですね、ランダムなんで。
あとは、特徴的には、あと、相手を不能にしてしまう系の技ですね。
うん。
はい。舐め回し、百裂舐め。
うん。
そして、パフパフと。
うん。
いうことなんですけど、うんうん、あの、正直、百裂舐め舐め、あと舐め回しは、あまりこう使わない、使おうと思って使わない感じがあるので、なんかこう、まだ体感的にわからないんですけど、どうなんですかね、これ。
舐め回しは確かに成功率あんまり高くはない感じなんですけど、
うん、
百裂舐めの方が、
うん、
あの、鳥肌が立ったっていうのが出なかったとしても、
うん、
あの、相手の守備力をゼロにするっていうことがあるんで。
はいはいはい、あ、これは何？相手の不能がなくても通用するの？これ。
入ってたと思います。
すごいな、これ。
うん。
まあ、ルカにですよね。
そう、うん、そう、そうですね。超強力なルカに。
うん。
うん。
もしくは、旧バージョンのサイカみたいな感じですよね。
なるほど、なるほど。ああ、これ使いようによるのか。これは先ほどの遊ぶと違って、確定ですもんね。確定行動なんで。
うん、うん、
うん。なかなか面白そうかもしれない。うん
あ、比べたかどうかわからんけど、最下並みですか？あの、最下よりも、上とか下とか、だいたい同じぐらいの感じですか？
ゼロですからね。
そうですね。だから、硬いボス系とかだったら、めちゃめちゃダメージ乗ります。でも、あの、最下の陣みたいに、属性のダメージ 1.5 倍にするとか、
ああ、強化ってわけじゃないよね。
そうですね。
うんうん、
あと、あと、やっぱ、サイカって下に陣引かれるじゃないですか。うん、あれ、視覚的に分かりやすいけど、うんはい、百裂舐めって、ペロペロってした作るのを見てる人になかなか見ないと思うんですけどね。
そう
アイコンぐらいはつくとは思うんですけど、それがこう、いつもついてるものとはちょっと違うので、分からないっちゃ分からない。
うん。
そうですよね。しかも、あの、時間がね、
うん。
なんか 10秒もないぐらい。
ああ、そうか。
そうなんや。
うん。なるほどね。
うん、
まあまあまあ、いわゆる、一気にダメージを与える系の、あれですよ。例えば防衛軍とか。ひょっとしたら活躍の場があるかもしれないね。う
ん、ああ、なるほど。
いや、あると思いますよ。
なるほどね。
めっちゃ大きい。
うん。うん、はい。で、もう一個パフパフね。これ、もうね、意外と入るっすね。
かなり入りますよね。
うん、
うん
あこれ、仮に、敵グループとかの全体とかっていう技だったら、もっと凶悪だったような気もしますけど、これ敵一体でよかったなって気がしますよね。
うん、
なかなかです、これ。
うんモーションをね、もうちょっと思い切ってくれてもよかったかなと。
うん、なるほどね。
いや、待って、全年齢対象なんで。
あ、なるほど。
はい、誰もが、ピッチさんが喜ぶようなことはしないっていうことね。
あ
はい、
すみません、今日ピッチさん役なんで、すみません。
そこに寄せてくることはないです。あ、ちなみにパクパクエピソードなんですけど。
うん。
はい、これまで2回、天の日ありますよね。
うん。
で、まあ、ほら、あれですよ。福の神カードで行きますわ、必ず、その日のうちに。
うん。
遊び人で行ったんですよ。
うん。うん
うんうん、あいつ、めっちゃ、福の神ってガード率高いじゃないですか。
うん。
はい。
カーンってパフパフガードしましたからね、あの日。すごい、強靭な精神を持った男ですね、あいつね。
なかなかの低層観念がある
んですね。ですわ。なかなかのやつです、本当に、
うん。
武器ガードされるんですね。
まあ、武器ガード できるんだっていうね。
知りました、
ね。はい。さて、もう一個。特性気まぐれですね。
はいはい
はい。
はい、
気まぐれに関してはちょっといろいろ喋りたいなと思ってます。
うん。
うんで、これは、戦う、ないし、特技、先ほどの特技なんかを使った場合に、 時々ランダムで行動するっていうことなんですが、
うん、
この時々がですね、うん、高いですね、かなり。なんだったらほぼと言ってもいいぐらい、何らかの行動をする感じはありますよ
ね。うんですね。
そうですよね。120スキルとか取っちゃってたら、
うん、
発生しますよね、
これ。うん
うん
うんあの、いわゆる、行動ごと抽選ってやつが行われてるんでしょうけど、
うん
うん、これなかなかですよね。様々ちょっと効果があるんですが、まずダメージ系が、と、行動不能系、もしくは、弱体化系とかね、いろいろあるんですけど、
うん、
まず相手に効果を与える感じだと、爆弾ですね、
うん
自作の兵器を置いた危険物を放置したっていう、メガボンバー、ギガボンバー、同じタイプの爆弾ですね、うん、ボンバーマンですわ、
うん
はい
うん、
あとはお猿さんごっこってバナナトラップですね、
うん、
ああ高齢術呪い攻撃これ出ますわ結構、
うん
うん
うん、
あとは占い師のねあのカードで の弱体化系が結構多いですね。いけない遊びとかね、うん幻惑系麻痺系笑わせる、
うん
うんうんうんうん、
で、中あたり的な感じで、いわゆる強化系ですね。バイキルト系とか。
うん。
うん。でたらめな呪文を唱えた。これ面白かったですね。一発目出たとき俺。無風なことを考えたいって、テンション一段階アップ。あと、今晩の晩ご飯を考えたらもテンション一段階上昇するって言うんですけど、これ人によりきりだと思うんですけどね、
うん、
俺。
まあね。
こんなの決めつけないでいただきたいね。テンション下がるかもしれないですね。うん、はい。で、逆に、悪い効果もあるよ、ということで、うん、先ほどの良い効果の逆バージョン、いわゆる行動1段階低下とかね。そういうのもあるよ、ということでね。足をくじいてしまった、言ってスピードが落ちるとか、いうこともあるんですけど、
うんうん、
はい。これがですね、特にポメスさん、バトルかなり力入れてやるじゃないですか。
はい、はい。
特に常闇系なんか行くときに、
はい。その
、以前ちょっと、なんですか、パラディン会でしたっけか。
ああ、はい。
あれしてもらったときに、
はい、
その、
はい。
これまでのその制限時間があって、何回行動ができるかっていうことを突き詰めてやっていくと、はい、そのタイムアタックが楽しくなってくるっていう話をされてたじゃないですか。
あ、
あれすごく印象残ってるんですよ。
はい。
で、この遊び人のこの気まぐれ行動って、ある種それを根底から覆すことになるんじゃないかなと思うんですよ。
まあそういうことですね。はい。
特に何が起こるかわからないじゃないですか。
ええ、
で、なおかつ、そのモーションがしてる間は自分の行動が取れない。つまり、避けることができないとかっていうことを考えたときに、この遊び人という職業をどう見られるんですかっていうことをちょっと聞いてみたかったんです、今日。
ああ、はい。ですね、僕、完走してから、まあ、遊び人のスキルはちょっとすぐ下げてしまったので、
うん。
他のとこ回しちゃったので、うん、実際にその常闇だとか聖守護者で遊び人を使ってはまだいないんですけど、
うん、
まあちょっとまずいですよね。
最近、うん、まずい。
うん、まあ多分聖守護者とかだと、
うん、
結構爆弾とか、
うん、
かなり範囲広いじゃないですか。
はいはいはいはい。
でしかも爆弾ってかなり率高いんで、
はい、
出る。発生する確率高いんで、まあそれなりにいい火力にはなるのかなっていう感じはするんですけど、
うんうん
うん、まあでもちょっと他のメイブとかはちょっとかなりまずい気がします。
これ追加行動してるときって、
はい、
次のターン回ってくるまでの時間も伸びるんですか？
伸びてる気がしますね。その間自分の通常ゲージは溜まってない印象があります。
で、行動終了後からってことですよね、つまり。
はい、ですね。
ああ。
かなり厄介ですね、それは。
そうですね。しかも発生したらキャンセル絶対できないんで。
うん、
なんか特にあの踊ってるやつとかすごいモーション長い気がしますよね。
はい、長いですよね。どれも。
その攻撃をかわしたりしたいときに動けないというのはでかいですね。
そうですね。試練で使ってても、あの、それでマダンってかわせないとか。
あ、ありますわ。
あったので。
なるほどね。
それでもう、あの、パーティーのみんなにごめんって言いながらと。
あの、体感的に遊び人が入ってる試練やってるときに、
はい。
30分で終わらないことがあるんですよ。
おー。
その元気玉一発中に、で、やっぱり最後に何かのタイムロスをどっかでしてて、あの、うん、小元気一回使わなきゃみたいなのもあるので、
おー。
うん、確かにそう思うと、この行動が伸びてるっていうのは多分いろいろ影響してくるんじゃないかと思うんですよね。なので、うん。実際ちょっと使いどころが難しい。あの、もともと、あの、インダイレクトの時にも喋ってたんですけど、
はい。
決して弱い職じゃないですよね。このタイミングで投入されるからには。
ですね。
うん。
弱くないと思います。
うん。なおかつ、やっててやっぱ、プレイしてて楽しい感じが。
うん。
うん。だから、一人いるとわちゃわちゃ感が出るじゃないですか。のでね、なかなか、この使い方が難しくもあり、面白くもあるかなっていうところですね。
うん。そうですよね。
うん。
なんか持てる武器だとか、なんかも、いいものが揃ってるんで、
うん、
悪くないですけど、
うん。
で、しかも、あの、なんかどちらかというと持ってる特技とか、やることがこう、デバフだったり、
うん、
こう、味方にバフかけたりだとかが多いじゃないですか。
うん、はい。
でも、こう、倍切るとかけられないんで、
うん。
ポジションがすごい微妙ですよね。
そうですね。アタッカーとして置いとくには足らないとこもあるし。
そうですね。
うん、
でも、そう、バイキ役になれるかっていうとそうじゃないんで。
うん、
8人パーティーの中にいるとかだったかなって思ったりは。なんか防衛軍とか変ですよね。
なるほどね。あの、大ダメージって言えば、あれですよ。まあ、ちょっと兄さんに若干ネタバレになるかもしれないですけど。
うん。
あの、必殺技がパルプンテなんですよね。
ああ、そう、うん。情報見ました。
はい、で、こいつのね、うん、ダメージがやっぱバカにならんぐらいのやつが出たりするんですよ。あの、流星を呼ぶとかね。
うん。
あ、もうあの、流星なんか呼んだら、あの、あれですよ。例えばなんだっけ、エレメン軍団とか、あの、試練でやってると、
うん。
瞬殺できるレベル5匹全部とか。
あ、そうなんや。
もう、あの、場合にもよるんですけどね。もう一気に赤とか黄色まで削ってしまうこともできる、うん。強かったりね。するので、うん、うん、本当に、決して弱い職じゃない。で、あとね、ちょっとあれなんですけど、なんでここで遊び人を持ってきたか、もうちょっと深読みしたいなと思うんですけどね。
うん。
うん、もっとほら、うん、ならば今までほら、それなりにバトルに、効率のいい職が投入されたりとか、中衛職でもちょっと道具使いみたいな特殊なもんだったりとか、いうことが多かったんですけど、
うん
うん、ここに来て、この、本当に言っちゃえば強いか弱いかわからん、弱いとは言わないですけど、強いとは言い切れない。曲を突っ込んできたということがなかなか面白いかなと思います。
うん。
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 まあ、成熟期なんだなって感じもします。
そうですね。
うん。
うん。まあ、いい言い方か悪い言い方かわからんけど、縛りプレイに使ってください的な考え方も。
ああ。
うん。
まあまあ、確かに、ね、それこそドレアムとかね、遊びに8とかで行くとかね。
うん
うん、ああ、絶対面白いですよ。うん、
それ。ああ。もうあの、さっきのパルプンテのあの、回復魔法陣を呼び出せるかどうかでかかるとかね。ありますからね。ああ8人いたら誰か呼び出したの気にしますけど。
うん。
ので、そういう、で、 それをね、やっぱあのチームとかね、あのフレンドさんとかで遊んで、わーわーわーわー言いながらね、それこそそんなのがブログに取り上げられたりしたら、なかなか面白い記事になりそうにしますけどね。ねえ。だからちょっと遊びにはね、今後、遊ばれ方にもちょっと注目したいなって感じはしますかね。まあちょっとあの、他のコンテンツいじりながら、また多分は遊び人でしゃ、あの、触れることもあると思いますので、その辺喋りましょうか。
はい。
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 はい、次。紙アップでの一つですよ、これ。
うん。
顔アイコン 3D 化。
ああ。
これあの、200回の時もね、あの、ピッチさんも喋ってましたけど。
うん。
ああ。これ、もう、びっくりしますね。
これはほんまに素晴らしいですね。うん。
うん。
チームだ、フレンドだ、見ててもね。ああ。確かにこの人これっていうようなあの装備になってたりとかね、
うん、
あ頭装備だけ見ててもそう思うので、
うん、
このアップデートはすごいですね。
まあ、この辺も Wii を終了させた恩恵っていうのもあるん
ですね。そうですかね。さら、
うん
うん、なるそのやっぱ顔アクセですよね、ペインティング含み、うん、あと装備とか、のなんかもちょっと、うん、充実化をまだまだ測ってもらいたいなって思いますね。タトゥー系のものとかね。面白いと思います。
はい。
うん、はい。まあ、あの、うん、これも、あの、ツール側なんとはまだちょっと変わってたり変わらなかったりもするので、ぜひ、まだまだちょっとバージョンアップもしていただきたい。ます。
うん。
はい。次、装備。
はい。
装備追加、99装備ですね。
はい。
はい。一個ずつちょっと、セット効果など見ながら、ですか？
うん。
喋りたいんですけど、まず、戦士パラディン用の重装備。はい、シュバリエセット。
はい。
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 これは、あ、ちなみに入手をしたもの、先に言ってみようか。アニさんなんか買ったりとか手に入れたりとかしました？
まあ、ゼルメアでね、その腕だけとか足だけとかはあるけど、
うんうん、
一式揃えたやつはまだ一つもないですね。
ああ、なるほど。
うん。
ポメさんは？
僕もゼルメアで出た、一式出たんですけど、
はいはい。
装備もしてないですね。
装備もしてない。
装備もしてないです。はい。
なるほど。私なんですけど、うん、私も実はゼルメアですわ。買ってはいないです。
うん。
で、ひとしきり、手に入れて、一部ずつに足りないのもあったりするんですけど、
うんうん。
ひとしきりは、手に入れてみました。そして、ドワーフに似合うか装備はしてみました。で、ちょっと最初に戻るんですけど、その、シュバリエセット。
うん。
うん。まずドワーフに似合わないですね。
なるほど。
あと、ゆきぷくの方でも手に入れたんですけど。
うん。
はい。
ぷくりぽはなかなかですわ、これ。
ああ、そうなんですね。
おー。
うん。ので、うん。悪くない感じをします。
うん。
問題はセット効果なんですけどね。
うん。
はい。セット効果を見るとですね。どうなの？
特技ダメージプラス10ですね。
おー。回戦時に聖騎士の剣陣 50% でかかるっていう効果ですよ、うん。
まあ、パラディン回をやってもらったポメさんとしては、
はい、
この辺のがあれなんですけど、はい、問題はね、はい、大事なのは、買い替え、持っててもいいものか、買い替えまでいけてるものなのかっていうところにちょっとあれなんですけど、どうですか、はい、パラディンとして見る感じとか。
パラディン視点で言うと、
うん、
なしです。
なし。
ごめんなさい、パラディン用っていう感じじゃないですよね。特技ダメージプラス10っていうのがもうそもそも、戦士用っていう感じなので、
うん、
もう、
うん。
いや、重さが単純に増えるのはすごい金ですけど。
うん。今までで押せない敵がいるわけでもないってこと？
いや、ですね、体上に、重さ15打とかがついてたりすると、あと足で重さを補えば、聖守護者の、
うん、
レギュルラストの3なんかも、うん、押しがちできるようになるみたいなんですけど、
うん。
なんていうかこう、パラ構成で全然聖守護者やってないので。
なるほど。そこまで必要でもないかなという。ま
あ、そうですね。やってたら多分、変えてたかもしれないですけど。
まあ、聖騎士の賢人かって感じですもんね、実際ね。
そう。
しかも回戦時でしょ？
はい。
なかなかですね。
そうですね。エグナードの時ぐらいじゃないのっていう感じがします。
これならね、鉄壁の方がいい。
あ、鉄壁の方がいいと思います。
なるほど。
戦士やるとしても、あんまりです
ね。いやー、どうですかね。なんか、戦士ならどっちでもっていう気はします。
あー。
うん、
なるほどね。
この特技プラス10っていうのは、例えば、はやぶさやったら、両方に乗るんです、
はい、あ、そうですね。一発ずつになるんで。
うん。
だから多段攻撃ほど効果大きいっていう。
うん、うん、
うん。うん、うん。片手向きってことですね、ほんなら。
そうですよね。片手兼用って、う
ん、それ以外ないですよね。うん、多段になる、うん。あ、槍ぐらいはあるのか。
あ、まあ、槍も一応あるじゃん。
でも、パーディーって、まあ、普通、スティックかハンマーかなって感じしますからね。
うん、
ああ、うん。ですね。なるほどね。縛りセット。はい。次。カテドラル。
はい。
ローブ系ですね。魔法使い、僧侶系の。ですね。
うん、
はい。まあ、ヒットポイント HP、MP はまあいいとして、ブレスダメージが 10% 減。攻撃呪文ダメージが 7% 減。
うん。
はい。これ、僧侶向けだなって実は思ってました。
ああ、ですね。うん。
うん。でも今日ちょっとせっかく、サブパーソナリティ、ポメさん来てるので、ポメさんから、はい、実はレグラードに行くのために、剣鉄セット買いましょうよって話をされ、私も相談かけて、体制なんかも揃えて、実は、高価なお金を出して買った最後の装備なんですよ、剣鉄が。で、うんうん、やっぱ、せっかくの体制を揃えたものを買い替えるまでのものにしていいのかどうかっていう、その、さじ加減なんですよ。
うん、うん、うん、うん。
うん。
そこで言うとですね、
うん、
剣鉄って、うん、エレオと同じで炎と雷 20% 減っていう、
うんうん、
オリジナルの効果があるじゃないですか、
うん、
やっぱそれめちゃくちゃ強いと思います。
はあ、
うん、
もうオンリーワンなので、
うん、
僕はなんていうかブレス100にしたいだとかっていう気持ちがないのであれば買い替える必要はないかなっていう気がします。
このブレスが気になるっすよね。ちょっとやっぱり、はい、エンドコンテンツにまだ行ってないという、そんなにガンガン行かないっていうものの、ブレス吐くって聞いているじゃないですか。
はい、はい、はい。
これゼロダメージにして、
はい。
まあ、僧侶だったら、行動回数が増えるとかっていうのは、やっぱでかいでしょ？
はい。めっちゃでかいですね。
やっぱこれ買い替えじゃなくて持っておくべきものなのかなって気がしますけどね。
あー、どうですかね。あ、だブレス結構他のところも投資しないといけないので、
うん、
ブルームシールドを。
シールドでしょ、
うん、そうですね。それなりのこうブレスガードがついたやつも必要ですし、
うん、そうなると高いもの買わなきゃならないのか。うん、なるほどね。 そういうこと
だから、そこに価値見出せるんなら勝ってもいいかなっていう。
あなるほどね。ちょっともうちょっと検討しようかな。
たぶんその方がいいと思うよ。
ああ。はい。まあ、あの、天地とかでもね、使ってるんでね、そちらの剣鉄は。
なあ、
うん。その辺も含めて。はい。続いて。舞踏家バトルマスター系ですね。族長セット。
うん。
これもね、気になっちゃいるんですけどね。攻撃力プラス 5?
うん。
うん。必殺チャージプラス 1%。ああ、うん、行動時ごと 5% で倍死とピオラ。
うん。
うん。
うん。これがね、ちなみにゼルメアで手に入れてるんですけど、高確率で、はい、なんですか、回復魔力とか、攻撃魔力がついてるんですよ。その時点で捨てますけど、ね。
出ますね。
うん。会心率なんか出やしねえ、出やしねえ。
うん。
ので、ちょっとなかなかね、全部を揃えたっていうことがなかなかできないんですけど。
うん、
これもなんだろうなぁ。なんか買い替えまでいかない感じがすごくしますよね。
それはありますよね。
超ドレスアップ用だ気がしてならない。
うん。まあ、舞踏家本職の人とかは、すごいいいかもしれないんですけど。
うんうんうん。
必殺チャージ率が上がるんで。
うん。あ、ついでに言うと何?舞踏家のあれですよね。一括が入りやすくなったんです
ね。ああ、そうですよね。
ああ。なので、そういった意味ではいいのかもな。
うん。うん、
なるほどな。はい。気候博士セット、博士セットかな。はい。盗賊、魔戦、道具使い。
うん。
器用さが55、あ、50アップ。コマンド感覚の 0.5 秒マイナス。行動時 5% 早読みの杖。まず、早読みの杖の時点で魔戦以外いらないですよね。道具使いっちゃ道具使いかもしらんけど。
まあまあ、あってもいいかなっていうぐらいですね。
うんうん、とはいえ、ぶっちゃけクイックを上回らないですね。
なあ、そう、そうですよね。開幕から早読みついてるんで、クイックは。
ああ。
まあ、それに、あれですね、動物界視点で言っても、二世代前のやつが、
うん。
必殺チャージ率アップだったんで、
うん。
それから変えられないですね。
なるほどね。唯一のメリットは、かっこいいってことですね。
そうですね、デザインいいですよね。
ああ今回ゴーグルとか、うん、右左のアシンメトリー感とかね。
うん、
ああので、ドレスアップ素材で。はい。
まあ、それに、キラパン向けにもいいのかなって気はします。
ああ、そういう考え方?
ああ、そうですね、コマンド感覚も 0.5 秒マイナスっていうのもついてますし、
うん、
まあ、あと、単純に、攻撃魔力も、今までの装備よりも上がる率も、量も多いんで。
なるほど。
まあそういう意味でも、なんていうか昔の装備って高いじゃないですか。
うん、
作られてる。
うん。
だから新たに揃えるってなったら、この気候剥がすセットでいいのかなって気がします。
ああ。うん。しかも、それだと、まあゼルメアでもいいよね、ぐらいの気持ちでもいいよね。
まあ最悪それでも。
よく出るんだ、この気候剥がすが。もう一つ、旅芸人、レンジャー系ですね。ポールスターセット。
うん。
はい。2% 行動ターン消費しない。で、呪文と特技の回復量が 1.3 倍。体下はなしです。ということでした。うん、はい。これね、当たりですわ、正直言うと。俺的に。
おー。
うん、ただ、 巨匠。
はい。
も、結晶化はできないです、まだ。
うん、そうなんですね。
俺は。さっきのね、剣鉄と並んで金出して買った、奮発して買ったものの一つなので、うっかり俺、結晶化まだできないですね。うん。いざとなった時の、やっぱり、巨匠を引きずり出したいところが多分出てくると思うんで。
うん、それは、耐性がついてるからとかそういうことですか？
そういうことですね。
ああセット装備で言うと、新しい方が。
うん、いいです、いいです。間違いなく。いいね、うん。
完全上位って感じですよね。
うん、上位でいいと思うんですけど。で、うん、実際、巨匠が、うん、なんだったら、その、装備レベルが、
うん。
まあ、だいぶ低いじゃないですか、もう。
90ですね。
90でしょ、うん、?3 世代、4世代前になるんでしょ、これだと。
うん、
そうすると、やっぱりまあ、買い替えてもいいかな、みたいなのはあるので、
うん。うん、
あと、ポールさんについては一つだけ言いたいんですけど、
うん。
青を色変えたいんですよ。
はいはいはい。
イメージできるでしょ今。
はい、
濃い青の方は変えられるんですよ。
う
ん。ほうほうほう。
薄い青、つまり星のとこですよね。
うん。
あれ色変えられないんですよ。
あそこ変えられないんですか？
なんとか、シャツみたいに、出してるやつあるじゃないですか。
はい。
ああ、はいはい。
うん。で、帽子青じゃないですか。なんと、あの下にバンダナ巻いてるんですよ。
え？
そうなんですか？手に入れたら装備させて、もしくはツールで見てください。後ろ引く、はい、ターンさせてみると、後ろにバンダナ被ってるんですよ。バンダナの上にハット被ってるんですね。で、
なんか、そんな感じでしたね、
そういえば。そのバンダナが色変わります。そこ、もう、一言で言うと、そこじゃねえよっていうね。うん。ので、ポールスター全体の色変えたときに、例えば赤にしたところで、星の色が変わらないので、
うん。
うん。ちょっと、もうちょっと、こう、バリエーションが良くてもよかったかなっていう気がしますけどね。
うん。
うん。
いずれ、来たる、何、装備品、三色、塗り替えができるようになるとありがたいですね。
そうですよね。
ちょっと装備品と関係ないところでしょうね。うん、まあどうでしょう。この5種類だと、当たりとしては、ポールスター、カテドラル。
うん。
うん、かなという気は、
うん。
しますね。
うん。
昔の効果で良かったやつは、ちょっと手に入れにくくなってるから、こう新しく入ってきた人たちが買いやすいようにっていう感じもちょっと見受けられる気がします。
なるほど、なるほど、なるほど。まあ、あとちょっとおしゃれなのが多いんでね。うまく V なんかを見ながらのそのドレスアップにうまく使ってもらえるかなっていう気がしますね。
よね、
うん。そういう意味では、白箱は出ないのか、まだ。あれですね。ちょっと外れの、なんか、ゼルメアなんかを。利用してもらうことですね。
そうですね。
あとは、装備品に関しては、一つちょっとお二人に聞いてみたいですけど、
はい。
レベルの上限って、今まで90、93、96、99って来たじゃないですか。
はい。
うん。
100でしたね、次。
はい。
100、105って上がりましたよね。
うん。
次の装備って100ですか？レベル1しかなんない。
まあ、その可能性はありますよね。
1しか上がんねえのに変えんのっていう感じになっちゃうんですけど。
どうなん、ま
あ、今まで別に毎回変えてる感じはなかったんで、みんな見てると。
ああ。やっぱ、うん、
ただ単にくくりとして100のくくりを作っただけで。
うん。
うん。新しいの出たからどんどん買い替えてくださいねっていうわけでもないと思いますけどね。
そうか、うん。まあ、そこまで深読みしなくてもいいかな。 はい。
ドワラジ
ー。で、装備品に関して、今ずっと今ちょこっと喋りましたけど、うん、ゼルメアですよ。
うん。
うん。
これは、さっき、アニさんもチラッと喋ってみましたけど、ゼルメア行かれたんですね。
ちょこちょこ何周かしてきました。
その、いわゆる5階、地下5階以降の、
そうですね。
モードですよね。99レベルが手に入れられるやつを行ったってことですね。
うん。
はいはいはい。どうですか体感的に、今までの、なんか人によってはもうがっかりゼルメアだって、1階から4階までに言われてた時があるんですけど、
うん。
格段になんか、面白くなってた感があるんですけどね。どうですか？
うん。
うん。そうですよね。うん、僕も良くなったと思います。5階から9階。
ゲーム性が上がりましたよね。
そうね。その性がいいですよ。ゲーム性が上がった感がすごいです、これ。
うん
うん、
その分難易度も上がったかなっていう気もするし、
うん
うん、
その若干の、ね、推理感がすごくなんていうか語らかせられるように、
うん、
すごく前って博打だったでしょ意外と。
まあ結局全部開けないとダメだったんで、
うん、
もう今回はどの扉を選ぶかっていうのがすごく重要なんで、
うんうんうん、
一手目間違えるとダメだったりするし。
うん。
うん。まあまあ、推理する楽しみはできましたね、だいぶ。
あと、うん、なんか、貝持ち越し？
うん。
あれ、なかなかですわ。もう、ここまで持ってるんだったら、もう先に下行きを見つけて、2個、うん、1個とか2個残したまま下の階に行った方がいいやって思う時とかね。
うん。
ああいうシチュエーションを考えられるとか。いうのもあるので、うん、すごく、うん。で、ぶっちゃけ9回最下層まで、たどり着ける確率は格段に上がってますもんね。
うん。
うん。うん。
僕は前よりもちょっと、
いけない感じ。
率が減りましたけど、
ね。あ、逆にですか？多分ね、やればやるほど、感触が、なんか匂いを感じるっていうかね。
う
ん。これっちじゃないんじゃねえかねとかねっていうことをと意外とその推理が当たったりとかっていうのがやればやるほど分かってくる感じもあって、
うん、
ただ相変わらず、うん、どうなんですかね、みんなで行く価値がないですよねまだ
そうですね、
ここ変えてほしかったなと思うんですけど、こうなかなかな改善点なのかなと思うのでちょっと難しいですけどね、
うん、
あくまでなんか元気タイムの消化の部分ってあるじゃないですか。
うん、ああ。一人で行く手軽さを考えると、
うん、
みんなで行くメリットをつけてしまわない方がいいっていう考え方もあると思う。
まあそうね。どっちがいいのかな。
うん。
まあ割とそのルール的なものもあるので、ね、ちょっと行ってみたいんだけど、ちょっと連れてってくんないみたいな時に、一回のレクチャーをね、一緒に行くなんていうのは結構重要かもしれないですけどね、一緒に遊ぶドラゴンクエストの人は。
うん。
ですね。
うん。
はい。ゼルメア、こんなもんかな？
はい。
はい。
続いては、どうですか？その他？
うん、
もうその他に言っていい？
あ、はい
はい。
どうですか、何かその他あったら、今回のバージョンアップ。
はい。まあ、やっぱり一番大きかったのは、達人のオーブ。
オーブね。
宝珠ですよ、
ね。宝珠ですね。はい。
はい。これかなと思います。
うん。
うん、
いや、なんていうか、光と闇一玉作れたり、
うん、
こう、ヘロヘロなくなったりっていうので、
うん、
まあ、だいぶ、楽というか、使える職変えたら、宝珠も全部入れ替えなあかんやんっていうのが、かなり楽になったので、
うん
まあ、そういう意味ではいいのかなっていう感じですよね。うんまあ、ただ、 光と闇一玉わざわざ全部宝珠作らないといけないんで、
うん、
それにめちゃくちゃ時間かかったんですけど。
ああ、それみんな言いますね。
それは俺も思いましたし、
うん、
あのそれを踏まえるならなぜここ帰らんねかったのかねって思いますけどね。
うん、
少なくともですよ。少なくとも達人がせいやワンワンワンワンワンってあるじゃないですか、エフェクト。
あれ
ないだけでも全然違うのになって思うんですけど。
そうですよね。あれで数秒待つのがちょっと、なんかもう何回もやってるとこう、ストレスになってきますよね。
あと、そのまま、いらんものを捨てらせられるだけでも偉く違うなと思うんですけどね。だって結界一玉しか残さないじゃないですか、基本的に。
そうですよね。
最悪、他のが欲しいってなった場合は、その時作ればいい話で、
うん
うん、とりあえず全部一玉にしちゃうと思うんですよ、
うん。
だとしたらですわっていう話なんですよ。うん、なので、あの UI をなぜ変えられなかったかねって正直思います。
まあでも、多分次の 4.4 で UI 回収って。言ってましたよ、
ね、なかなかかゆいところに手が届かない。
これは僕がよく言う邪推なんですけど、
はい、
一旦負荷をユーザーに負荷をかけといて、
うん、
直しましたような時に喜びを味わわせようとしてるっていうのは邪推ですけどね、
あ、
うん、なくはないと思いますよ。それ
そうか、なるほどね、うん。なるほどって納得していいのかどうかわかんない。そうですかね。まあまあまあ。で、あれですよ。実際、俺も一玉にしたんですね。光と闇は。
うん、
で、
うん、
まあ、特に、今当然遊び人で行ってるので、
うん、
例えば片手剣と今俺、ブーメランに、スキル振りは入れて、ダメージをアップさせたりしてるんですけどね。
おお、うん。
これもですね、もうちょっとです。もう一声っていうとこですね。贅沢かね。うん、
まあでももう一声欲しいですよね。
やっぱ、これできるんなら職業に変わった時にこれに振ってるようにできるんじゃないかなって思ったりしてるんですよね。かなり持ってる。持ってるデータが多分でかいんでしょうね、うん、あれね。宝珠システムって。
ですよね。職ごとに宝珠のレベルまで記憶って言ったら。
うん。
まあ大変そうじゃ大変そうですね。
確かに、
うん。なので、まあ、うん、それがどれぐらい変わるのかね、とかね。まあ、代わりになんすか、うん、な、あそこまでやっちゃうと、例えば、今なんか6つ穴でしたっけか、さすがに7つ穴とかにはなんないですよね。
もう多分上がるでしょ、
ならなさそうですよね。
ならなさそうですよね、多分ね、うん、そうですよね、うんうん、贅沢なもんで、あそこまでいくともう一つ欲しいなとか思っちゃったりするんですよ。一つってことは、つまり、一つの石板について四つ上がるってことなんですよね。
ああ、なるほど。
うん、そうはいかんかなと思うので。
うん。
ですね。ああ。まあまあまあ、とりあえずの、うん。一つ、宝珠については、成長システムを大きくめんどくさくさせている一つが、こういう形で片付いたと俺は言いたくないんですけど、
うん、
一つの結論は運営さんから提案されたって形なんで、まあ、
うん、
うまく運用していきましょう。これが標準になってるってことになりますので、
はい、これまではね、スケール法人によってその職が決まるっていうことで、
うん、
その個性を出すアイテムだったと思うんですよね、この。
はいはいはい。
それが、もう今回この回収によってほぼ、みんな同じような形にしてくださいと、
うん。
まあ、だからここに個性はいらないですよって言ってるように僕は思ったんですよ。
ああ、
僕の好みはそっちなんですよ。そんなに、個性は必要ないと思ってるんで、僕の中ではね。
ああ、
できれば一番正解を作ってくれて、その正解にたどり着いたら上がりにしてほしいんですよ。
あ、ね、あ、うん、例えば、あの、何、うん、ですか、アクセサリーの合成みたいな感じね。
そうそうそうそう。
あ、
うん、まあ、それは人によってね、好みあると思うけど、僕はできたら正解にたどり着いてゴールっていう形が好きなんですね。
うん、
だ今回の回収は大賛成です。
なるほどね、
はい、うん、
このね、石板ポイント全部宝珠ポイントに変わったでしょ、
うん、
無駄くさくねえですか、これ1000とか2000とか余ってんの。どうせその後あのまた達人とかで手に入れてきたものを消化したらこのポイント増えてくるでしょ。
そうですね、
うん、
でその割にそのポイントを消費するような何かはあまりしないでしょ。
だからもう上がりですよ。
うん、
これ以上貯めなくていいですよってこと。
このポイントは何なん。じゃあ
っていうことになる。これからこれからやる人のためでしょ。
そうか、
うん、
なかなかですね。
だから宝珠を集めるっていう、こうパーツを集めるっていう楽しみもまだちょっと残しつつっていうことをしたいのかなっていう感じですよね。
また
子供系に、
なかなか難しいっす、これ。
うん。うん、は
い。まあ、それに応じて様々、あの、この、何ですか、宝珠を手に入れるシステム関係もいじられたみたいですけど、うん。うん、まあ、この辺どうなのかね。うん。宝珠香水の、あの、少し需要が少し高まったのかもしれないですね。この玉だけなんとか揃えたいとかっていうことが出てくると思うんで。二つ玉でも三つ玉でも欲しいよねってなってくると、
うん、
うん、そいつだけ、例えばちょっと前だとね、あのレギルラストたちに行くためにあの何ですか、土属性のやつが欲しいとかね、あるじゃないですか。
あ、はい、
うん、ああいうものをわざわざ取りに行くみたいなこともあのできるようにねなるかもしれないです、その辺は。
うん、
うん、この後お話しするね、またあの別ボスもね購入されることもありますので、その辺もちょっといろいろ変わってくるところもあるのかなと思います。
うん、うん、
はい、
はい。
そんなとこですか？その他。
その他。
そうですね。そんなとこですかね。
そうですね。あとはまあ調理に新しいレシピ来たなっていう。
ああ。
ちょっと調理職人もいるんで。
はい。
うん。
まあそれはちょっと。作ってて、まあ、違うものができて、ちょっと楽しかったなっていう感じ
で、ね。それで、ね、売れるんですか、これ。あの、効果としては。
いや、そんなにですけど。
何その、
新道がほとんどない。
その、新メニューなのに全然人気ない的な感じ。
そうです。むしろ、あの、作られすぎて、2とかが、星さんでもなんかもう、天然みたいな。売られ方したりしてたので。
ああ、そうなんです。
その、何その、何その、マクドナルドの、あの、新商品失敗的な感じは。
そうですね、タンクハンバーグとかそんなの。
はい。はい。
あとですね、あの、僕触れたいのが、あの、お出かけ便利ツールのことで。
ほうほう。
はい。で、その中で、あの、その、この、その、見ていただいているページの一番下の方に、あの、うん、ツールの更新のお知らせもあると思うんですけど、
うん、
その一番最初に来てる、あの、カレーパンのお出かけ道場。
はいはいはい。
あるじゃん、はいはい、うん。これがですね、あの、めっちゃ良くてですね。
うん。
まあ、とは言っても、あの、僕の場合はサブキャラなんですけど、
うん。
うん、
だとか、まあ多分、あの、新しく始めたっていう人にもすごい多分プラスになるものになっててですね。
ほう。
あの、もうちょっと前に、バトルロードをなんか10倍、
うん。
報酬もらえるってなんかあったじゃないですか。
うん。
その参加券を10枚使って、10倍のものをちゃんと手に入れられますよっていう、
うん。
いつだったかな。なんかバージョン4ぐらい上がった時があ
ったんですけ
ど、で、ただあれが、あの、B ランクからだったんですよ。
うん。
で、ってことは C から B とかって実はかなり、あの、必要ポイントだとかあったんですけど、そこ一戦一戦やるしかなかった。
ですね。そういうことですよね。
で、めっちゃ時間かかってたんですよ。
うん。
そう、あの、僕も、だからサブキャラでやってて、もうものすごい時間かかってですね。もう嫌やなって思いながらやってたんですけど。
嫌やな。
いや、もうそれぐらいもうなんていうか単純作業の繰り返しみたいになっちゃって。
ああ。
で、それが、あの、そのツール来たことで、あの、もうボタンポチポチで、
す
ぐ、ほうほう、 T から B までも、その三角形使って、
うん、
もうすぐクリアできるぐらいに。
お
ー、あの、ランクの昇格試験だけはゲーム内でちゃんと、
ああ、それはね、
あの、受けてってやらないといけないんですけど、うん、だいぶ助かりましたね、これは。
ほう。
多分新しく、だから最近始めたっていう人も、あの、早めにバトルロード開放しておいて、剣早めに貯めておいてってやっておけば、
うんうんうん、
だいぶ追いつきやすくなってるなっていう。
あの、未だに実は俺バッチ、あの、バッチキングでしたっけな。
ああ。
もう、運じゃないですか、もう。なかなか。
まあ、運じゃないですよね、あれは。
あ、なかなか大変なんです。で、実はまだ取れてないんですけど、やっぱり、時々10倍バトルになるんですけど、なかそこまでたどり着かない場合、そうか、そういうことですよね。サブキャラとか、新規さんとか、そういうですね。
うん、ですね。
ああ、なるほど、うん。
まあ、とはいえ、僕、この機能完全に見落としてたんで、
うん、
あの、教えてもらったのはポメマンからなんですけど。
嫁さんからかい。
で、やってみたら、あ、ほんまにいいわ。
なるほどね。
僕、先々週かぐらいの、あの、チャレンジミッションで初めて気づきました、ね。
ああ、そういえば出てます、
ね。俺なんかで、あの、変わったからって見に行ったんですけど、ぶっちゃけ俺には関係ないわけで気持ちでしたもん。
まあ、そんな人はあんまり関係はないですよね。バトルロード
で。まあでも雪っぽくでやってみるという手はあるね。確かにね。
そうですね。あんま進んでないキャラなら。うんうん、
なるほどね。
あ、あとまあ、アイテムもらえるし、参加権余ってたら、やらんよりはやった方が
いい、ね。うん、まあそういうことですね。
うん。
うんなるほど。まあ、どんどん便利になってくるというね。いうことですね。うん、はい、
うん。
俺、ちょっと言い逃しました。あの、あれですよ。召喚符。
あ、はいはいはい。
はい、はい。
あの、あれですよ。錬金釜で作れるやつですね。
うん。
で、しこしこ貯めてさ、ゴースネル作ってたんですよ。筆と。
うん。
白紙のカードで、
はい、
今回そのプチゴースネルっていうのを作れるんだったらしいんですか、
うん、
なりましたね。
あのプチを作るのはいいんですよ、別にやりやすくなるからね、
うん、
ああそのアクセルの完成に向けて頑張ってねっていうのはいいんですけど、このね、あのプチゴースネルのドロップ率がバカじゃないのかっていうぐらい落ちるんですよね。
そうですね。うん、
じゃあ、その、なんだったら、ノーマルで行ってる理由がないんですよ、もう。
全然ない。
いや、そんなになってます。
うん。だって、ゴースネルってほどほどに強いじゃないですか、こいつ。
強いですね。
でしょ、
うん、うん。
いや、だいぶ強いと思うんです
けど。かなり、やってると、あの、バトルのその、なんていうのかな、例えば壁の仕方とか、あの、範囲から逃げるとか、行動を見てから逃げるとか、そういうのも上手くなるぐらい、こいつ、テクニックも必要なんですけど。
うん。
だから、うん、いいボスキャラだと実は思ってるんです、実は俺。で、それに行く必要がないレベルになってしまう っていうのが、
うん、
ちょっと、おいおい、難易度間違ってんじゃねって思ってるんですよ、これ。
ああ。
うん。
それは、もしかしたら修正入るかもしれない、ね。
のそんな気がしますけどね。
ああ、なんか一応、あの、広場のなんか回答か何かでも出てましたけど、なんかプチの方が報酬は明らかに今いいっていう状況になっちゃってるじゃないですか。
うん。
で、なんか本当は波の方も変えようと思ってたらしいんですけど、
うん。
なんかバージョンアップ前に、なんかそれによるバグが発見されたらしくて、で、波の方の報酬を良くするっていうのを見送られたらしいんですよ。
おう。
で、そのせいで今、プチ行った方が圧倒的に得っていう状況になっちゃってる。
それはちょっと違うんじゃない？だとしたらですよ。
らしいです、
ね。だとしたら、せめてですよ。せめてゴースネルのカードをプチに変換できる、じゃあカジノにそういうシステムを置いてくれないと。
そうですよね。
ああ、なるほど。
思いました。うん。
ダウングレードもすらもできないでしょ、う
ん、今できない。
俺今、ゴースネル8枚持ってるんですよ。
お
ぉ。そんな修正が来るって分かったら使えないじゃないですか。
うん、
これちょっとどうかねと思いますよね、正直。
うん。ちょっとだいぶ極端ですよね。
そうなんですよ。で、怖いのはね、まあ、ゴースネル特に、その、あれですよ、金ロザじゃないですか。
うん。
割かし大事でしょ。う
ん、いや、めっちゃ大事。ですよね。
うん、そして、なんだったらこれを機に、2、3種作ろうかになるじゃないですか。HP 版と、うん、ね。攻撃版取って作ろうじゃないですか。ないですか。銀ロザのね、うん、伝承も含めて作り直そうかとも思うじゃないですか。
うん、
ちょっと、その、他の、召喚符で出る奴らとはちょっと種が違うので。
うん。
うん。ですね。
ちょっと、あれかなって思いますよね。
うん。
本当に。まあ、まだ変な話、ゴースネル一匹でよかったんかいねって思ってますけどね、正直。同じの、
うん
うん。ちょっと、早めの修正お願いしないといけないし、変な話、それでね、不公平を患うことになるではいけないし、ひょっとしたらそうすると、うん、ゴースネルの減品率が高くなる可能性あるんですよね、これ。
うん、ことですね。
まさかそれ以上に、かけら率が高くなるでは意味がないでしょ。
うん。
うん。なので、ぜひその辺の改善をお願いしたいなと思います。
ですね。
はい。
はい。
うん、こんなとこ？
そうですね。
ですね。はい。
はい。じゃあね、バージョンアップに関してはこんなもんですね。
DJ ケンタロスのドアラジ。
あと二つ、はい。ですね、まず季節イベント。ちょっとなかなか話題を呼んだ季節イベントが二つ連続できました。
はい。ですね、
うん。はい。釣りグランプリ。
うん。
はい。一年待ったイカ釣りでしたよ。
ね。
うん。
一年。去年確かスプラトゥーン の、 発売が重なったためにイカを見送ったんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
なるほど。
ドラクエ乗っかったとか言われるの嫌だったらしくて。で、確かカジキになったのかな。
うん、あ、そう。
マグロの次はカジキになったはずだけど、それ以来のイカ釣りになりました。で、まず一つで言いたいのは、イカがでかいと気持ち悪いです。もう怖いですわ、もう。うん、ので、うん、二度とあのでかいイカを見たくなりますよ。はい。
けど多分、ナオミさんがまたチームA前でポロッと出しますよ。
そうか、釣り漁師に渡せないんだ。もうロックかけて。
ああ、多分そうしてるんでしょうね。
ねはい。今、チラッと漏らしましたけど、チームドアラジからついに、ランカーが出ましたよ。
うん。
やった。
素晴らしいです。
うん。
ナオミさんおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、もうしかも2桁ですね。16位？
お
う。16位か7位。
ですね。
でしたよね、ナオミさん。
10位以内でなんだっけ、現物お魚来るんでしたっけか。
あ、そうですね。10位以内でしたね。
惜しかったなぁ。他にも、ミルハさんが
惜しかったですよね。
ね、本当に当日のギリギリぐらいまで残ってたっていう話を聞いてましたけど、さすがに皆さんラストスパートがかかるようで、うん。惜しくもちょっと、マンタドルボードが取れなかったっていう話だったらしいですけど、
行って惜しかったです
ね。ですね。かなり早いうちにランキングしてましたからね。びっくりしましたわ。はい、
あ、ほんま16位に名前載ってますね。
あ、素晴らしいです。もう本当に。
うん。
はい。なんか、我々のね、自身らのことのように喜ばしいです、これ。
うん。
あ、改めて本当におめでとうございます。はい。
おめでとうございます。
いや、とにかくなんかね、それもあれかもしれないですけど、 すごくなんか盛り上がってましたね、今回。ね。
ああ、ですよ。
うん。もう、差を特回引っかい。特に、テイタンさんの、釣り吉ぶりがすごかったですね。
テイタンさんもすごかったです。
うん。200回収録の、あの、放送イベントの後も釣ってたって話ですからね。本当にびっくりしました。はい。またこうやってね、季節イベント盛り上がるのを楽しみにしておりますね。
うん。
はい。で、続けざまにもうですね、ドルボードレース。
うん。
ですわ。
はい。
これは、お二人は？
うん。やりましたよ。
うん。
はい。やりました。
私も最低限まで取りました。
うん。
うん。新しいドルボードもらえるまでしてください。必要ないので、俺は。とりあえず5分ちょいぐらいのとこまで、まあ、縮めましたが。
うん。
あのね、ちなみにその、ドルボードレスって今まで過去2回やってるじゃないですか。
はい。
この辺と比べてお二人どうです？
あ、僕は今回の形が好きですね。
うん、僕もこっちの方が好きです。
うん。お二人マリオカートは得意？
まあ、得意ってことじゃないですけど、まあ、好きですね。
マリオカートじゃなくて、グランツーリスモしかやらないですが。出すぎます。
若干その、なんか、全員でレースみたいな風にしたくなかったみたいな、今まで運営の方針で、前回とかのラリーでしたよね、完全にね。
でした、
どっちかつきしかも、ウォークラリーに近いかな、チェックポイントからチェックポイントまで行けるみたいな感じだったんで、ちょっと謎解きチックな部分も含めた、なんかラリーで、あれ、これはレースじゃないな、と思ったんですよね。今回私もその、参加してみてですね、エントリーから、スタートアップまでのその、時間とかね。みんなもう、わちゃわちゃ集まってきて、もう、サーバーごとだと思うんですけど、感触とか、あと何秒縮めればどのとかっていうことは、こう、ツイッター上なんかではね、なんかでも争ってるとこ見ると、で、ね、ここの、無駄にここ走っちゃったみたいなのをみんな突き詰めてやってて、あれ見てると、いいイベントだなと思いました、これ。
やっぱりユーザー同士で競うっていうのが楽しいですよね。
そうですよね。それはめっちゃありますよね。ゼルメアもそうですけど。
まあ、だから、イカもそうでね。まあ、よく、スマホゲームであるイベントって、こういうユーザー同士で争わしてお金使わせるじゃないですか。
はい。
ドラクエ10に関しては、お金がかからない、競い合うイベント、ランキングイベントっていうことで、そう考えるとすごくよくできた、楽しいイベントだなとは思いましたね。
そうですよね。あと、なんですかね、ドラクエにありがちな、全員が公平にやれないと嫌ですみたいな人っているじゃないですか。あれね、正直もうそういうのに耳貸さなくていいなと思ってるんです、俺は。ドルグにその、マンタドロボードは参加賞でもなく、やっぱり上位陣しかもらえない。俺、それでいいと思うんですよ。
です。
なので、さらにね、いや、ほら、タイムが、何分何秒 ?4 分50何秒みたいな感じじゃないですか、今。あれ、そっから下のコンマを表示すると、多分レースにもなるんですけど、あれ、ほら、なんか、マップ移動とかのラグとかもあるので、そこまで厳密にしない方がいいみたいな部分も、多分見え隠れするんですよね。
でしょうね。
とはいえ、あれでやっぱ、そこまでやって、やっぱ、グランプリ、上位の何名は、まあ、ちょっと特殊なドルボードがもらえるとかね。いう感じでも俺いいんじゃないのかなと思うんですけどね。せっかくのレースなんで。
そうですね。まあ、そこまでのランキングっていうのはなかなか厳しかったんでしょうね。今言ったコンマ何秒が出せないということで。
ですね。
出せたらイカみたいにできたとは思いますけど。
まあちょっと、なかなか、あれで、これ、今回なんだっけ、オーグリード 大会なんでしょ今回。グランプリなんでしょ。なので、あれですよ。他の大陸、次の 大陸がどこになるかわかりませんけど、それ楽しみです、俺。
うん。そうですよね。
うん。
めっちゃ楽しみですね。なんか、うん、どこでやっても面白いコースになりそうですよね。
うん。
うん。
ので、うん。また次のグランプリを楽しみにしたいと思います。はい。
そうですね。だから競い合うっていうのが僕、やっぱ好きやと思う、好きなんで、
うん、
前も言いましたけど、カジノをもうちょっとね、スゴロクとか、ビンゴとか、
うん、
もうちょっと競い合う形にできひんかなとは思いますね。
ね、いろいろほら、この間も、何ですか？ほら、国勢調査とかで、
うん、
ちょっとこういう特殊なことやって、俺がナンバーワンだみたいなことやってたじゃないですか。
うん。うん、
まあ、ステータス一つでもいいですよ。うん、それなんですけど、うん、そういう風なのが出るとね、やっぱ、そういう変人プレイ、変態プレイやってくる人って必ずいるんで、そういうことでやってもらいたいと思ってね。
うん、そうですね、
うん。ので、はい。運営さん期待しております。
はい。
はい。あと、これ終わってしまう頃には、再演のですね、お月見イベント。
うん。
終わってるとは思うのですが、まあ、これ再演なんでね。はい。
うん。
うん。ちょっと、
一応新作ですね。
あ、新作なんじゃないこれ。
あ、そうですね。お月見は一応新作ですね。
あ、そうか。
うん。
はい。
あ、マップ。っていうかキャラクターが前回出たのとちょっと似たようなのが出てくる感じはありましたね。
キャラが結構被ってるだけで、うんうん、内容は結構違うみたいですね。
そうかそうか、
うん、カムバックって書いてるからややこしいけど新作なん
です
か。確かに、
う
ん、そうですね。
割とバトルなしでサクサク進みましたし仕草も手に入れたんでよかったなと思います本当に。
うん、
はい、アニさんぜひ今のうちやってきてください。
ああ、はい。
多分、これ、ドアラジ放送した頃にはちょうど終わる感じですよね。はい。
そう、そう。
はい。プレイにはお気をつけてくださいませ。
はい。
はい。
ドアラジ
もう一つ、おまけで、先だって、放送しました、ドラゴンクエスト、大運動会、秋の大運動会ですね。
うん、
こちらは、基本的に、新情報のはなしよということで、青山新プロデューサーから、冒頭からのご挨拶があったんですが、さすがにそんなことはなかったですね。
うん。
はい。聖守護者第2弾のボスですね。こちらの、バトルシミュレーションが行われまして。
うん。
うん。で、これがですね、発表されました。で、ちょっとね、実に実は聖守護者をやってないので、やっぱここは、ポメさんの、ちょっと、見解などを聞いてみたいなと思ってるんですけど。
はい。
まず、この、ボス、サソリちゃんですね。
はい。
広角魔、スコルパイド。
スコルパイド。
うん。
うん。
どうですか？こいつを、なんか、ムービーとかも見られました？
あ、見ました。はい。放送も見たりはしたんですけど。
うん。
まあ、ちょっと第1弾があんなことになってしまったので、
うん。
あんなことっていうか、なんていうかもう、運営の想定と全く180度違う攻略で、みんな倒すっていう。
うん。
で、多分その戦術だと、多分どんな敵が来ても、絶対パーティー勝ててしまうので、うん、
はい。
多分それの、こう対策みたいなのがちゃんと入ってるなっていう気はしました。
うん、うん、うん。
蘇生できない空間を作るみたいな。
うん。これ、ちょっと衝撃的でしたね。アニさんもなんか情報とか見ました？
いや、ツイッターでちょこっと見ただけで、はっきりとは見てないですね。
あ、やっぱサソリというフォルムが、大きく出たので、
うん、
まあ、例えば一撃即死とか、
うん、
あとは毒とかね、いう可能性がおそらくあるんではないかな、なんてことを囁かれておりましたよね。 で、いろいろ、なんか、あの、行動、あの、ムービー上の行動的にはいろいろあったんですが、あの、長い尻尾使って直線上にダメージとかね、
うん、
感じは見えました。うん。まあ、即死級ですわ、この辺のボスになるとね。
うん、ですね。
ただ、その、即死しましたと。なると、蘇生方法に、がどうしたらいいのかねっていうことになってくるんですが、なんと、ザオトーンという技を使うと。
それですね。
ザオ、ザオラル、ザオリクの蘇生呪文を魔法トーンすると。
うん、その蘇生だけを、まあ使えなくすると。
うん、しかも、まあ今、ザオトーンと言いましたけど、うん、要は、蘇生にまつわる技も使えなくなるということですよね、つまりは。
そういうことですね。
ああ、蘇りとか。
蘇り節とか。葉っぱとか、うん、
あの天使の守りも発動しなくなるっていう。
天使の守りも発動しないの？
あ、らしいです。
マジか。うん。なるほど、
うん。そこまでするかってい
うの。葉っぱまでっていうのは厳しいですね。
うん、
そう。
うん。
それを考えるとどうなんですかこれ。つまり死ななくなる工夫をする。
そうしないとダメっていうことですよね。
ああ。
買わせるものは買わさないといけないし、耐えるものは耐えれるようにしないといけない。
まんまる堂さんによると、プラズマリムーバーでの解除も不可能だそうです。っていうことですね。安西先生情報ですね。なるほどね。なるほど。バイパーファング、バイパーファングで猛毒が効いていました。なるほど。
入ってましたね。
また全然違う攻略が出そうな感じもありますね。ですね。はい。まあまあ、これなんで、何？公開日は決まってないの？まだ。
いや、まだ結局発表されなかった
です、ね。ああ、そうですか。じゃあまあ。
出るかなって思ってたんですけど。
次のかな？次の DQ10TV を期待するのかな？そんなに伸びんのかな？
いや、でも10月も下旬とは言ってるんで。
ああ、そうですか。
で、お月見が21日までとかじゃないですか。
はいはい。あ、じゃあ。
だから。
うん、ふんふん、なるほどね。そういうこと
ですね。まあ、その後の10日間の間のどこか、なんでしょうね、
うん。はい。なるほどね。はい。あとですね、運動会関係で行きますと、あ、なんだっけ、プレゼントの呪文で仕草書前習いが行きましたので、ぜひ取ってください。
ああ、かわいい。
はい。あとですね、デザイナーさんたちのお話っていうのがなかなか面白かったですね。
あ、面白かったですね。
私も端々見たり、あとネットで読んだりもしたんですけど、これはやっぱ面白そうでしたね。これやっぱ一冊メイキングの本が欲しいですね。
いや、ボツネタ出してほしいですね。
ねぜひとも。これ、こういうの大好きなんですよ。設定資料集と。ので、アストルティア、あと、創世記の第2弾をぜひお待ちしてますね。
欲しいですね。
うちのドアラジネタとも持ってこいですわ。はい。はい。そして、青山さんのテクニカル七不思議なんですね。この間の、なんすか、写真なんかでも、あと、やった、写真コンテストで、ね、やってた、幻の月の解説なんかしながら、こんな、いろいろなテクニカル的なものがありますよ、みたいな話。すごいのがね、UFO ドルボードに開発すると、実はキャラクターが表示されないでモンスターだけが、しかも原寸のまま乗るとかね。なんやそれっていう、そんなのがありました。そしてあ、面白かったのはあれですね、ドワーフがスマートになるってね。
あれ面白かったですね。
これは面白かった。はい。で、これが一番大事です。お待たせしました。青山さんの本。出ます。ようやく。
うん、待ってました。
うん。これすごく面白そうですね。
うん。
うん。
もう Amazon で予約しました。
お、早いですね。
うん。
はい。もう、告知が Twitter で青山さんが出た瞬間にやりました。
あの、同時になんかツールでも出るそうなんで、
ああ、そうです
ね。うん。あの、まあ、でもこういうの書籍であった方が面白いんじゃないかな。
ですね。
うん。
うん。
ので、ぜひお買い求めいただいて、ちょっと楽しみに読みたいと私も。うん。
うん。
です。はい。はい。以上かな。
ですね。
はい。
はい。
まあ、うん。まあ、アニさんはストーリー楽しんでくださいと。
うん。
うん、ゆっくりです、ゆっくりで。
はい。
で、今日ここにいませんけど、ピッチカートさんは、こういうとこに登場できるようにぜひちょっと追いついていただきたい。
そうですね。
ですね。はい。はい、うん。まあ、そんなことなんでね。まあ、イベントはまだまだ、途切れなく続いていくようなんで、次の 4.4、まあ、もうちょっと長いかな、なんですが、ぜひとも。楽しんで、それぞれのドラゴンクエスト10を楽しんでいただければと思いますね。
はい。
はい。以上、4.3、ファーストインプレッションでした。
ドワラジ。
エンディングでございます。
はい。
はい。なんかね、通常運転ようやく開始でな感じですね。
うん、そうですね。なんかこの感じは久しぶりですね。
うん。なんかもう焦ってたのかな、俺。190何回からかね。
だね。うん。
まだまだね、ちょっといろいろ、実はね、今後、ひょっとしたら、面白い報告できるかもしれませんので。
お
お。
おちょっと、私もまだわかんないんで、この辺は。
うん。
匂わしときます。
うん。
おなんやちょっと200回超えたらまたちゃうんちゃうのって。ドアラジとか、ケンタロス、ちょっと違うんちゃうのっていう、言われるようにね、心がけて、放送を続けていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。
はい。
楽しみ。
はい。告知ですね。青といえばスライム、募集しております。今月末末ですからね。ぜひ、お寄せいただきたいと思います。青といえばスライム、こちらになっております。あなたの好きな、ドラゴンクエストスライムシリーズといえば、あなたの好きな一匹を教えてください。ただし、冒険の序盤でお会いする、青いスライム、もうドラゴンクエストのシンボルですね。青いスライムだけを抜いてですね、その他のスライムシリーズから教えてくださいということです。はい。ポメさん。
はい。
今日はちょっと、一匹、はい、ちょっと、お聞きしたいなと思うんですけど、どうですか？
わかりました。僕の好きなスライム種は、
うん、
ブチスライムです。
ほ
ほ
ほ。
おー。
ほうほう。
はい。いや、まあ、なんでかなんですけど、
うん、
なんか、ファンの考察らしいんですけど、
うん、
まあ、シックスで出てくるじゃないですか。
うん、
そうですね。
最初。で、うん、まあ、最初、ほら、一番最初、ドラクエのお約束として、青いスライムが出てくる。うん、最弱のモンスターって、
うん。
っていうので、あれ？なんか違うスライム出てきたやん。っていう驚きもまずあったんですけど、6やったときに。
おうほ
う。うん。で、そこからの考察らしいんですが、うん、ファンの考察らしいんですけど、
うん、
現実世界のスライムが自分より弱いモンスターがいたらいいなっていう夢が、ブチスライムっていう形になって夢の世界にいる。
ほうほう。なるほど。
それは面白い。うん。
っていうのがあるらしく。
うん。
なんかそれが面白いなーと。思って、
おー、いい話だ。それは、うん、
いやでも
公式の見学会じゃないみたいなんですけど。
ああ、でも公式はそれは言わん方がいいですよね。
まあそうです、
ね。うん。僕らがそういうふうに考えるのが楽しい、
ね。今まさになんか、私がほら前提で言った、冒険の最初に会う青いスライムを抜いてって言いましたけど、
はい。
ね、6ってブチスライムなんでしょ？
うん。
序盤で会うっていうのは。
はい、一番最初そうです。
なるほどね。なんか、そこは面白いですね。うん、へえ、なるほど。
じゃあ。どっちか言ったら僕はブチはあんまり好きじゃなかったんですけど、
うん、
今聞いて、ちょっと好きになりました
ね。うん、なんか、テンって、ブチスライムって、嵐の了解に来るまで出ないんでしたっけ？
あ、そうですね。嵐まで出なかったですね。
ですよね。うん、なかなかね、まだまだ、紹介されてないスライムもいっぱいいますので、ちょっと、例えば、ドラクエ10であれば、モンスター図鑑をひっくり返してみるなり、もし、モンスターシリーズとかね、お持ちの方はそちらをひっくり返してみるなりね、してみていただければと思います。はい。
ですね。
はい。今のようにね、エピソードも添えていただけると大変ありがたいですね。はい。そしてですね、青スラ。募集強化週間です。
お
う。はい。ここで実はお二人にも喋ってなかったことなんですけど、
うん。
実は事前にお話をもらえてたんですが、
うん。
はい、ちょっと200回とかで言うと、なんか、いろいろ趣旨がぼやけてしまう可能性があるので、200回超えてからの告知をしようと思ってたんですが、
うん。
なんと今回、はい、青スラ募集の方からプレゼントをしたいと思います。1名の方に。
おお、お
う、うん、聞いてないぞ。
聞いてないでしょ。
うん、聞いて。
で、ここに出てるということは対象外かとかって思われると、ポンメさんにちょっと心外な気もしますけど。
今、ドキッとしました。
はい。今回ですね、青といえばスライム。11月発表の締め切りが10月末になりますが、そこまで応募いただいた方の中から1名様。
うん。
お。
蒼天のソーラー、中島祐樹先生のサインを頂戴します。
ええ
ー。お
めっちゃすごいですね。
ドアラジよりお送りいたしますので、ふるって応募いただければと思います。はい。
お
もう、実は先生からの、あ、いいですよ、つってね。200回、いや、ありがとうございます。おめでとうございます。なんつってね。いただいて、実はトークの時にお話いただいたんで、ぜひとも、ふるってご応募いただければと思いますね。
欲しい。
欲しいって。うん。うん。まあ、あなたはこちら側なんでね。わずかにポメさんにチャンスがあるぐらいのもんですよ、本当にね。ということで、本当に、もう一度、青といえばスライム、10月までの募集になっております。あなたの好きなスライム種といえば、一匹、青いスライム覗いてですね、エピソードを添えていただければと思います。抽選で1名の方に中島祐樹先生のサイン、頂戴しますので、よろしくお願いいたします。
はい。
お待ちしてます。
はい。
はい。お待ちしてます。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、dowaradio@gmail.com ドワレディオ @gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドワラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドワラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドワラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカーレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
アニと、
ポメスケルトンでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。